皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の5日日曜日ですね。2017年もあっという間に2ヶ月目に突入してしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはまずはお知らせからいきたいと、思います。毎年夏にですね、ロサンゼルスで行うダンスサマーキャンプなんですが、今年は、中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上のダンスサマーキャンプの2つのプログラムを開催します。で、このプログラムにあたって開催にあたって、僕がですね、来月3月に日本に帰ってこのサマーキャンプ、ダンスサマーキャンプの説明会を行います。で、説明会の日程なんですが、3月11日土曜日が東京で、3月13日月曜日が大阪という風になっています。で、説明会ではそのプログラムの内容はもちろんなんですが、やっぱり気になるダンススタジオのことですよね。プログラム、中学生のサマーキャンプ、ダンスサマーキャンプでは、ミレニアムとムーブメントライフスタイル、2つのスタジオに通って、高校生以上のサマーキャンプではミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイルの3つのスタジオに通うんですが、まあ、この3つのスタジオの、ご紹介ですね、それからおすすめのインストラクター、あとおすすめのレッスン、というのをメインに、あとやっぱり気になる現地の治安であったり、あと移動方法ですね、など、まあ、現地でしかわからないような内容も含めて、お話ししようというふうに思っています。で、本当に今日ですね、僕の方がこの3つのスタジオに行ってスタッフさんとミーティングをしてきました。で、いろんな最新情報も聞いてきましたので、説明会ではその、内容をお話しできればというふうに思っています。で、このサマーキャンプの、説明会なんですが、ご参加無料でしていただけるんですけれども、参加無料なんですが、事前の予約が必要となります。で、説明会ですね、本当にこうもうがっつり行きたいっていう決まってる方だけではなくて、あ、こういうプログラムがあるんだと、ちょっとどんなものか聞きに行ってみようかなという感じでも全然 OK です。もう説明会でも説明会の後でも、一切セールスはありませんので、安心してお問い合わせください。で、この、ロサンゼルスのダンスサマーキャンプの説明会の詳細なんですが、インターネットでサマーキャンプ説明会リビングアメリカというふうに検索していただくと説明会のページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい。あ、で、今日はですね、もう一つお知らせがあります。ごめんなさい、ちょっとお知らせの方が長くなりますね。ごめんなさい、ちょっと僕風邪ひいてまして、ちょっと喉がイガイガしてますね。で、もう一つごめんなさい、ちょっと長くなるんですが、お知らせがありまして、その3月僕が日本に帰るときにランチ交流会というものを、大阪で行おう、開催しようと思ってます。というか、まあ、開催が決定しました。3月12日日曜日ですね、大阪の、ホテルの、レストランでリビングアメリカで留学したダンス留学生との、ランチ交流会を開催しようと思ってます。毎年僕が日本に帰って、ダンス留学の説明会であったり、まあ、お問い合わせをいただければそれに対応したり、あと日本東京ですけれども、スタッフの方がカウンセリングしたりというふうにですね、いろいろと対応させていただいてるんですが、やっぱり実際留学した留学生の話を聞くのが一番ではないかと、思います。体験談もそうですし、まあ、変な意味損得感情がないというか、例えばいろんなところにお問い合わせしてもやっぱりあくまでもビジネスという感じがする場合もありますので、仕事として対応してたりだとか、で、実際の留学生であればそんなことは全く関係ないので、本当の本音が聞けるというか、で、実際に留学してますので、体験談が聞けるということで、リビングアメリカで留学したダンス留学生に声をかけて、このランチ交流会ですねを開催することにしました。で、このランチ交流会ですが、4名のダンス留学生の方が参加予定というふうになっています。で、このランチ会では留学生の方たちがこう立って皆さんに自分の体験談を話すというスタイルではなくて、 その参加していただく留学希望者の方が留学生の方にお話を聞きに行くと、で横でこうご飯を食べながら話をするというふうなスタイルにしようと思ってますので、その参加できる、人数ですね、定員を8名とさせていただきます。で4名の留学生の方がいらっしゃいますので、まあ、1人の留学生につき2人お話が聞けるということになってます。なので、まあ、なんていうんですかね、がっつりこうお話ができる環境で、まあ、自分の聞きたいことが聞けるのではないかなというふうに思ってますので、もし、興味があるようでしたら早めにお申し込みをしてください。でランチ交流会の詳細なんですが、リビングアメリカランチ交流会というふうに検索していただくと、詳細のページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、そして僕の近況なんですが、すみません、ここまでがっつり長いですね。ここ3週間ぐらいですね、ポッドキャストでは僕の近況と言いながらですね、トランプさんが大統領になってからのアメリカの近況をお伝えしてきました。でそしてですね、今週なんですが、今週もそのままアメリカの近況をお話しして、それをトピックにしようというふうに思っています。で今日のタイトルなんですが、やってくれるねトランプさん、どうなるアメリカの入国制限というものです。もうこれすごく、もう話題になって皆さん知ってると思いますが、1月28日にトランプさんが、シリアだったりイランだったり、イスラム教徒の多い、7つの国ですね、この7つの国から難民を受け入れないという法案にサインをしました。でその日からですね、空港ではもう受け入れができないということで、もう対応がもう拘束される人が多くてですね、対応ができなくて、混乱が起こったり、あといろんなところでその入国を制限する法案というもの自体に、まあ、反対をするということで、本当にたくさんのデモが起こってます。でこの法案ですね、一番最初はそのイスラム教徒の多い7つの国からの難民の受け入れを、まあ、一時的に制限するというものだったんですね。確か、3ヶ月間90日間かなの制限だったんですが、なんか今アメリカに住んでいる、すでにアメリカにいる、まあ、そのイラン人とか7つの対象の国の人は、たとえ合法に、たとえビザがあっても永住権があってもアメリカにそういうふうに合法に住めていても、一旦アメリカを出たらもう受け入れをしないというものだったんですね。でこれはもうちょっとその難民と関係ないじゃんということなんですが、途中からこれが変わって、永住権を持っている人は、対象ではないと。なので一旦アメリカを離れても、また再入国が認めますよというものになりました。ただですね、そんなところが変わったところで、法案自体が過去にないものなので、まあ、入国を制限すると、引き続きいろんなところでデモが起こってますし、ついにですね、ワシントン州とミネソタ州はトランプさんの法案を訴えました。ね、こんなのはアメリカではないと。で他の州でもですね、訴えが起こりそうなところなんですが、とりあえずアメリカの連邦裁判所ですね、連邦裁判所はこの、入国者の強制送還を一時差し止めして、まあ、トランプさんの法案に対抗しているというふうになっています。でまだまだですね、これからどうなるのか、その大統領がトランプさんだけに全くわからないところなんですが、そんなニュースを見ているとですね、やっぱり気になるのは留学生への影響です。で今回のこの入国の制限の法案は日本は含まれてませんので全く関係ないんですが、で実際今のところ入国に関して全く影響は出てないんですが、それでも以前に増して入国審査ではしっかりとした対応が必要となります。でこれまではですね、例えば入国審査の時にその審査官の質問にはっきりと答えられなくても、まあ、英語がわからないのかなというような感じで対応していてくれましたが、これからはですね、そんな対応も期待できないのではないかというふうに思いますし、期待してはいけないなというふうに思います。 で、この入国審査なんですが、必ず聞かれることは入国目的、滞在期間、滞在先、この3つです。なのでこの3つは、しっかりと答えられる必要がありますし、もし英語がわからなかった場合でも黙ったりせずに、そのわからないということを、伝える必要があります。で、リビングアメリカではお申し込みをいただいた後に、この入国審査に関しての、まあ、注意点ですね、どういうふうに対応してくださいというものを留学生にお渡ししていますので、まあ、その資料の中にもあるんですが、この黙ってしまうというのがですね、一番よくありません。で、わからないのであれば、わからないと、伝える必要があります。ただ、さっきも言いましたが、聞かれることはほとんど決まっていますので、入国目的、あと滞在期間、滞在先、この3つなので、この3つはきちっと答えられるように準備をしていると、まあ、間違いがないというふうになります。で、この、入国審査で、まあ、勘違いしてほしくないというか、確認なんですけれども、別に英語をですね、流暢に話す必要があるわけではありません。もうたどたどしい英語でも構わないですし、なんだったら紙に書いててもいいです。例えば住所とかだったら紙に書いて渡しても大丈夫です。こう意思の疎通を図るということが大事なんですね。英語を上手に話すことが大事ではないんです。なので、分からないことであれば分からないと言えばいいんですね。分かりません。ただ何度も言いますが、黙ってしまうことがダメなんですね。質問に答えないことがダメなんです。なので、まあ、分からなくてもいいので、その分からないことを伝えると。で、英語を上手に話す必要はないので、まあ、その英語での対応に自信がなければメモに書いておくということでもいいので、何かしらの対応をしておくといいです。そして、3ヶ月以上ですね、アメリカ3ヶ月以上の場合はビザを取得しての留学となるんですが、こちらはですね、多分なんですが、トランプさんが大統領になったことがちらほら影響しているようです。まあ、はっきりと、これは、法律でこう決まったから、ビザを制限するよとか、ビザに対してこう変わったよというふうにアメリカ政府が明言しているわけではないので、多分というところなんですが、ちょっとずつですね、ビザが取れない留学生が増えてきたようです。で、ビザの申請なんですが、まずオンラインで申し込みをして面接を受けるという流れで、まあ、このオンラインで申し込みはほぼ 100% 通ります。なので 100% 面接まではいけます。ただこの面接ですね、でビザの申請を却下される留学生が増えてきたような感じがするというところですね。で、幸いまだリビングアメリカの留学生では、ビザの申請を却下された留学生はいないんですが、この面接はですね、本当に、とってとてもしっかりとした対応が必要となっています。で、このビザの面接ですね、申請から面接までなんですが、これもリビングアメリカで申し込みをいただいた後に、申請方法を資料にしてお渡ししていますので、そちらの資料に面接の注意点もありますし、あと去年からですね、リビングアメリカではビザ、申請の専門のスタッフと提携して、ビザの申請代行も行っています。で、この申請代行なんですが、専門のスタッフが、オンラインの、申し込みからですね、あと面接の注意点まで、細かく対応していますので、まあ、一応おすすめの、サポートとなっています。で、ましてやですね、今このトランプさんのおかげで、まあ、おかげというかトランプさんのせいで本当にどんなところに影響が出るか分かりませんので、ビザを、申請しての留学の場合はリビングアメリカのサポートでなくてもいいので、申請は本当にビザの代行会社にお任せするのが一番安心だと思います。そしてこのビザに関してですね、最後に一つ注意点というか、確認があるんですが、これビザが取れたからといってアメリカへの入国が保証されたということではないということです。なので、ビザが取れました、やったアメリカ行けるっていうことではないんですね。これはビザはアメリカに3ヶ月以上滞在してもいいですよという権利をもらっただけで、入国するときはやっぱり入国審査があります。入国審査で、 きちっと対応できないとダメです。3ヶ月以内の入国の場合はエスタで入国するんですが、3ヶ月以上の場合はビザ でビザはビザでの対応が必要となります。でもしここでですね、入国審査できちっとできていない、対応ができない場合は、アメリカへのビザがあってもアメリカへの入国は認められずに、そのまま日本に帰らされるというケースもあります。これ実際にありました。ただこれも、まあ、幸い過去のリビングアメリカの留学生にはいませんが、たとえビザを取ったとしても入国審査できちっと対応ができない場合は入国ができないケースもあるというのを知っておく必要があります。でこの、ね、入国審査の注意点ですが、この資料もリビングアメリカでは、お渡ししていますし、そのビザのサポートを、ご希望されればビザのスタッフから、入国審査についての確認もありますので、そちらを参考に入国審査をしていただくというふうな流れとなっています。はい、以上が今日のトピックになりますが、いかがでしたでしょうか。本当にですね、アメリカどうなるんだと、やってくれるねトランプさんというところなんですが、本当に今後のですね、トランプさんの動向がとっても気になるところというふうになっています。はい、今回は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。